堀鉄、講師です。
講師です。団子です。
角、はい、です。第2回テーマ、決定論。
はい。
はい。
決定論。
決定論。
決定論って何ですか？
決定されてるっていうことです。
決定されている。
はい。
この番組は、堀鉄ということで、
はい、
哲学を掘っていく、
はいはい、
でただなかなかそういう場所ってないので、
はい、
まあ、そういう番組として哲学にちょっと興味あるなとか、
はい、
まあ、日常こうあれ面白いことが少ないっていう人に、
はい、
まあ、前回関所温情っていうテーマでやって、
はい
はい、片手の音片手で拍手した時に、
はい、
片手だとどういう音が鳴っているか。
はい。
っていう問いを考える。
はい。
まあ、これだけで、一生暮らせるぞ。
そうですね。一生暮らせますね。
っていう、うん、まあ、哲学の深さ。まあ、そういうのを掘っていくことで、
はい。
まあ、あんま面白くないなと思ってる人たちが、
はい。
まあ、少しでも楽しくなればなっていうのと、
は
い、
うん。
うん、まあこういうのをやっていくのはいい子かな、いいことかな、と個人的に思うので、
はい。
やっていきたいなと思っております。
はい。
先生の、角さん。
はい。
と、生徒の団子で、
はい。
いきます。
ね。
はい。で、決定論なんですけど、
はい。
決定論ってあれですかね、あらかじめ運命は決まっているっていう、は
い
は
い、まあそういうこと
ですよね。
はい。
決定論。
決定論。
対になるのが、自分で全部決めている。自由意志論。
そうですね。
うん。どっちなんですかね。
どっちだと思います
か。そうですね。
うん。
なんていうんですかね。やっぱり僕は、
うん、
ジャンプ読者だったので。
ジャンプ読者。
はい。
はい、
勇気。
はい。
友情、
はい、
勝利がテーマだったので、
ああ、確か勇気じゃなくて努力です、
ね。あ、努力でしたっけ。すいません、うん、サンデー読者かもしれないです。
そう、ちょっと混ざっちゃうところもね。ゴーストスイーパー三上が、
そうですね。
お好きでいらっしゃるということ
を、あ、はい、
存じ上げております。
横島忠夫物語ですね。
成長物語、
ね。そうなんです。やっぱり大の大冒険のポップとか、
はい、
サブキャラが。はい、成長していく姿っていうのは、こう、胸を打ちますよね。
ああ、うん。なるほどね。
はい。
で、メインだとちょっと。
そうですね。
はい、はい。
うん、強キャラが、
うん、
強アクションをして、
はいはい、
強敵を、
うん、
強殴るっていうのは、
あんまりこう、かんばしくないなっていう。
まあ、楽しいですけどね。
はい。うん、じゃあ、漫画の話になったんで、はい、じゃあ漫画からその決定論をちょっと、
はい。
取って、お話として、例題としてね。
あ、そういうテーマの漫画があるんですか？
いや、もう、山ほどあると、俺の中では思っているんですけれども、まずちょっと分かりやすいかなって思って言うのが、ベルセルク。
はい。
っていう作品をお読みになられました、う
ん、はい。僕ね、ちゃんと読んでないんですよね。何回か、
うん、
多分漫画喫茶とかだと思いますけど、
うん、
1巻から10巻ぐらいまで読んで、
うん、
で、
うん、
そういうの何回もやってるっていう感じで、通しで読んでないんですよね。抜けてるところが結構ある感じかな。
ああ、これはちょっと残念ですね。
まあすごい面白いですけど、ちょっと
なんでやめたんですか
ね。描写が結構きついじゃないですか。
ああ、はいはいはい。う
ん、なんか、大刀で、でっかい刀、
はいはいはいはい、
でぶった切るじゃないですか。
はいはい
はい。がなんかちょっと、
でかいなって。
でかすぎるな。
ちょっとお前でかすぎだろっていうので、ね、あの途中で。
はい。はい、あと、あれですね。なんか、うん、主人公が、ピンチになりすぎるっていうので、
はい、
ドキドキしちゃう。
ちょっとこれはもう漫画向いてないものありますね。これはこうなってくると。
まあまあ冗談ですけどね。ベルセルクそんな感じでしたっけ？
じゃあまあ簡単にちょっとね、うん、読んだことをあやふやだということで。
はい、お願いします。先生。
主人公のガッツという。
はい。あ、それガッツだ。
その、大剣を持った、うんうん、男は、そうですね、血の滴る、
うん。
ムクロから生まれ、
うん。
で、不遇を、味わいつつも、
はい、
そうですね、孤児ながら、その、なんとかして生き延びれなければという、
うん、
ために少しずつ刀を大きくしていくんですよ。だからその、もう戦場だったんで、はい、ファンタジーですね。ごめんなさい。そういう説明抜けてますけど。
はい。
でもまあね、ちょっと見てない人に説明するのも、なかなか難しい漫画だと思いますんで、うん、ちょっとその、端折ってその決定論的な、
はい、
部分で言えば、
うん、
その、5人の神様の使い、うん、天使、
うん、
ゴッドハンドと、はい、神の手ですよね。
はい、
と言われた、者たち、が、すでに世界に存在し、
はい。
で、それらが、この世に、使わしたアイテムみたいなもので、
うん、
ベヘリットっていう、口と鼻がなんか変な方向にくっついてる、
ね、はい、
コロッとしたのがあるんですけれども、うんうん、ある時、ある場所、ある空間、において、その瞬間に、うん、必ずそれが、もう、発動するという、
何が発動するんですか？
ベヘリットが
発動する。
発動するとどうなるかっていうと、
はい、
そのゴッドハンド、
はい、5
人の天使たちが降りてきて、
うん、
その持ち主、そのベヘリットを持ってた、人間に、
はい、
問うんですよ、
うん。
この、最もその、己の大切な、己の半身とも言える、
うん、
己自身とも言える、うん、存在を、捧げ、
うん、
で、ることしたら、
はい、
お前を、まあ、頂上のものにするけど、
うん、
どうっつって。
半身っていうのは、実際人なんですか？
人だったり、物だったり、
あ、物でもいい、
世界だったり、もうなんだ。
何でもいいですね。
何でもいいですね。己が大切にしているものという形で、ここですね。ポイントは問うんですよね。
うん、
つまり選択を与えるんですね。
はい。
で、ノーっていうふうに、言うか言わないかっていうのは、まあ、もちろんその本人の自由ですけれども、
はい、
いずれにせよその、それに至るまでの瞬間までっていうのは、完全に決定してたからと。
うん、
で、大体その発動するまでに、そいつはものすごいそのなんだ、ギリギリの状況まで追い込まれた瞬間に発動するんですよね。
ああ、そのベフェリットが発動するタイミングっていうのはあるんですか？うん、
タイミングがあるんです、
ね。追い込まれないと発動しない。
ここがね、追い込まれないとっていうふうに、
うん、
順番の問題なんですけれども、
うんうん、
発動するために追い込んでるのか、追い込まれたから発動するのかと。
あ、
これがまさに決定か自由かという話に
関わる。じゃあ、ベフェリットの発動条件も知られていて、
はいはいはい、
追い込まれないと発動しないから、自ら追い込まれに行く人もいるしってことなんですかね。
いないですね、
それ。あ、それいないんだ、
持ってたらなんかこう、なんかそれ巻き込まれちゃって。
大体ああ、なるほど、
はい。
大体発動しちゃうみたいな。
しちゃうみたいな。
持ってる
ね、そうですね。で、要するに、世界は、完全にそこに至るまでは決まってるけど、
うん、
その瞬間だけお前に選択を与える
という
、
うんうんうん。
うん。話で、
うん、
でも、まあ、なんて、半身を失うわけですから、そいつも。
はい。
奥さんだったり、
あ、
自分が、大事にしてきた、部下だったり、
あ、
もう全部、なんつうんだ、金繰り捨てて。まあ、要するに、落ちんじゃう。
うん。
ところで、それでもお前、行っちゃうっていう、
うん。
選択を問うんですよね。で、問題は、その、問われて、イエスかノーかっていうのも、
うん、
本当のとこ言えば、決まってるか決まってないかって分かんないですよね。
発動しないと死ぬってことでいいんですよね。追い込まれてるから。
あ、そうですね。
うん。
大体死にます、
ね。自分が生き残るか、他の人を生き残らせるかの選択を突きつけられるみたいな感じ
ですね。そんなパターンを見せて、そうじゃない場合もありますけどね。
うん、
まあまあまあ、いずれにせよもうギリギリどうですね。
うん。
まあ、選択、大体ね、朝、家出るときに右足から出すか左足から出すかって、こだわってる人って、うん、まあそういないと思うんですけれども。
まあそうですね。スポーツ選手ぐらいですかね。
そうですね。うん、ジンクスを気にしてね。
うんうん、
その選択って、ぶっちゃけ別どっちもいいじゃんっていう話になるわけですけれども、
うん、
ギリギリのところの選択っていうのは、誰もが考えたことあると思うんですけれども、
うん、
果たして、自分が死ぬことによって、恋人だったり、親だったり、子供だったり、助けることできるのかなとか、
うん、
そういうことを考えたりすることあると思うんですよ。
うんうん、
で、 大体ね、そういう時期も生まれちゃったりすることはあるけれども、
うん、
俺はそうするって、バシッと答え決めて生きてる人なんてのは、まあ、そんなにいるもんじゃないですよね。まあ
そうですね。
うん。うん、で仮にさらに言えば、答え決めたからっつって、うん、ギリギリになってみれば、やっぱり無理だったっつって、うん。うん。残念ながら、俺生き残るからお前死んでくれってことも、うん、まあまあ、わからない。ありえない。
うんうん。
いずれにせよ、その、どこをもってして、己はこれを選んだっていう、いわゆるさっき言って自由意志論的な回答、うん、その選択は、うん、私のものであるっていうところを出すのって非常に難しいですよね。
そうですね。うん、どこまで行っても、これは決まっていたんじゃないかっていう疑問を抱くことはできますからね。
はい。はい、で、まあ、もう一個じゃあ作品になぞらえて言えば、マトリックスっていうね、うん、
好きですね、マトリックス。
マトリックスが大好きでね。本当に好き。
映画のマトリックスですね。
あ、そうですね、うん、マトリックス。マトリックス。
何兄弟でしたっけ？
ウォシャウスキー兄弟です。
好きですね。
ウォシャウスキー兄弟が、で、兄ちゃんが、うん、性転換しちゃって。
あ、そうなんですか、
ね、で、だから兄弟の表記が、姉弟になってたんですよね。
知らなかった、
うん。そしたら、弟も性転換しちゃって、姉妹になってました。今、ウーシャス姉妹です。
姉妹なんですか？
姉妹です。
あ、兄弟って言ってすいませんでした。
だから、まあ、過ちを認める姿勢だけは、
はい。
許しました。
うん、先生優しいですね。
そのウーシャスキー現姉妹が、うん、作ったマトリックスという作品の中で、常にだからその主人公であるネオという男に、要所要所で選択を迫るんですよね、
うん。
ただその機械的に支配されてる。要するに、ビットの世界、
うん、
0と1だけが、によって形成されてる世界っていうところであれば、うん、これ、まあね、皆さんご存知の通りになると思うんですけども、うん、どうしても決定論的にならざるを得ない世界観になっちゃいますよね。
うん、
の中で、その主人公個人に選択をどんどんどんどんと、
うん。
自由とは何なのか。
うん。
選択できることなのか。あるいは、決定論的な、
うん。
世界で、生きているということを享受して、
うん。
すべて決定されてるよって中でも、そこの、縛られてると思わないことが、これが自由と言えるのかとか。
うん、
これはいわゆるニーチェ的な世界観ですよね。超人として生きる。
うん、マトリックスは、うん、
はい、
設定としてはもうみんな、実はもう機械が繋がってる本体があって、
はいはいはい、
で、その、頭が機械繋がっていて、はい、その仮想世界なみたいなところで、
はい、
みんな生きてるよっていう設定で、
はいはい、
で、ある日エラーで、
うん、
このコードみたいなのが外れちゃった人たちがいたりすると、はいはい、
うん、
あれ何ここみたいな、
はいはいはい。
なんかサイヤ人の、療養施設みたいなとこだったんで。
サイヤ人の療養施設が、あるか、カプセルですね。
そうですね。
はいはいはいはい、はい。
で、うん、そっちが本当はリアルだったんだけど、
はい、
今まで生きてたと思ってたところは、
はい、
そういう、
うん、
まあ、デジタルの世界だったみたいな、
うん、
っていう設定ですよね。
そうですね。水槽の脳っていう、思考実験的なね、
うん、
話があるんですけれども、
水槽の
水槽の脳、
うん。
水槽の中に入ってる脳みそですね。
はいはい。
で、水槽の中に入ってる脳みそで、一応その何ですかね、培養液みたいなのが入ってるんでしょうね。だからその脳みそは死ななくて、
うん、
で、そこにこう、ポチポチっとなんかこう、電流流す、のつけて、
はい。
で、ここに流すとこれが起こる、ここに流すとこれが起こるっていうことが把握されてれば、
うん、
その脳みそに、リアルは脳みそ単体が水槽に浮いてるに過ぎないのに、
うん、
今日も、いい天気やな、お日様の気持ちいいっていうことを味わわせることができると、う
ん。なるほど。
っていう的な思考実験があるんですよね。
あ、
で、我々が、どうですか、そうですか、そうじゃないですか。水槽の中に浮いてる脳みそじゃないですか。
まあ、そうですね、
うん。
そうですかって言われたら、
はい、
その可能性は否定できないので、
はい、
そうかもしれないですとしか答えられない
ですね。そう。偉いですね。ちゃんとその、こう、なんていうんですかね。
可能性を担保する。
そうですね。嫌だって言わないっていう。その、
サイコパスっていうアニメで。
はいはい。
なんかラスボスみたいなのが、そんなでしたけどね。
脳みそね、並列に繋いで。
そうそうそう。見てますね。
いや、あなたに紹介されました。
あ、そっか。
ちょっとね、うん、見ましたさ。
はい。あれですよね。うん、まあだから、可能性としては全然あるかもしれないなっていうところですよね。
うん、そう。
はい。マトリックスの世界っていうのは。
だから、うん、この、我々がリアリティと信じ込んでる、うん、世界が、シミュレーションされたものであるかどうかっていうのは、
うん、
確かめはないですよね。
すべはない気はしますけどね。うん、もしかしたら、うん、確かめるすべがあるのかもなーって思いながら行きたいですけどね。
うん、これそのシミュレーテッドリアリティっていう、うん、ことなんでしょうけれども、うん、そのシミュレーション仮説からすると、うん、学者さんが、どこぞの学者さんが出した答えとすれば、ちゃんと論理的に突き詰めてって、
うん、
で、この宇宙のその確率論から統計的に突き詰めてきゃ、うん、まあこれシミュレーションだろうが、成り立つみたいなんですよね。
あ、そうなんですか、
はい。だから、こう、信じたい世界と、いわゆるそういう、なんだろうな、科学、統計、常識の積み重ね、から、降り出されるものの答えが、全然そうなんだろうな、一致しなくても、
うん、
どうしても我々は、そんなことはない。俺が右手を上げたいから、上げるんだ、
うん
うん。俺が右足から踏み出したいからそうするんだっていうのをこう、したいと思うんですよね。
うん、
この、決定論っていう、世界を、うん、信じたい人って、なんでいないんでしょうね。
ああ、どうですかね。なんか宗教的な部分でいくと、
うんうん、
それを信じてる人もいるイメージがありますけどね。
例えば。
あらかじめその、
うん、
この世界は神様が作られて、
はいはい
みんなに役割が与えられていて、
うん、
その役割を全うして生きる必要があって、
うん、
で、だからこれはやっちゃいけないよとか、
うん、
これはやってもいいよとか、
うん、
で、自分の意思決定ではなくて、
うん
もうあらかじめ決まっているから、
うん、
その通りに行きましょうよっていう考え方の人なんかいるイメージがありますけど
ね。そうですか。で、あらかじめ決められてるのに、こうした方がいい、こうした方が良くないっていう、説問を用意することも、
うん、
もはや意味がないと思うんですけど。
確かにそうですね。
うん。
じゃあ、決定論的に、この世界は決まっているよっていうことを、
はい、
賀来さんは信じてるんですか？
正直言うと、なんかどっちでも良くなっちゃって、
うん、
親しいんですけれども。ただ、その、どっちでもない、がもうかなり自分の中では、
うん
決定されてます、うん。俺はこれでこれでねもちろんね答えなんか出しようがないし出すつもりもないんですけど、うん、俺好きな言葉がこれもじゃあ最後までじゃあ漫画でいきましょう。
はい。
バガボンドは読みました
か。あ読みましたね。
和尚たくあん和尚
あはい
が武蔵に語った言葉なんですけれども、はいはい我々は完全に、決まっているがゆえに完全に自由であるですね。
いい言葉ですね。
そうですね。
うん、
これは本当に、矛盾のように聞こえるから、武蔵ももちろん勝手なマークを頭に出して、
うん、
何言ってんのって感じになったんですけれども、
うん、
井上武彦はもう完全にそこは、把握の中にある、うん。
なるほど。
はい。たくあん和尚にそれを代弁させたんだろうなって僕は勝手に思ってます。うん、
なるほどね、はい。なんかこう自由意志で全部自分が決めてるって思うと、
うん、
その決定論的な考え方を否定したくなるじゃないですか。 だけど、今のアプローチって、
うん、
その決定論的に全部決まっているから、自由だよっていう言い方は、
は
い、そうですね、決定論の上に立脚していて、うん、かつ自由意志を、
うん、
許している感じがして、
うん、
その立ち方としてはすごい生きやすい感じしますね。
うんうん、ね、
自由意志に立脚した上で、
うん、
決定論をこう容認するっていうのは結構難しいので、
うん、
あらかじめ全部決まってるから、
うん、
だから完全自由じゃん。
そう。
っていうのは、
うん、
まあ勇気を与える言葉な気がしますね。
なるほど。そう思っていただけるならこんなありがたいことないですね。
うん。逆もまた言いますかね。
我々が完全に自由であるがゆえに、完全に決定されていると。
うん、さっきの言葉何でしたっけ、タクアンション。
決定されてる。がゆえに自由ですね、うん。
決定されているがゆえに完全に自由だっけ。
はい。
自由であるがゆえに完全に決定されている。
うん、はいはい。
言えなくもないですけど。
そうそう。
たくあん和尚さすがだね。
順番ね、うん。順番大切ですね。
うん、井上武彦さすがだね、うん。まあそれはやっぱりベースとして、うん、自由意志みたいなものを大事にしたいなっていうのがあるから響くのかもしれないですけどね。う
ん、この辺のね、だからその、やっぱちゃんとやってる人たち、俺は偉いなと思いますけど、ちゃんとひっくり返すっていうのはね、
うん、
だから、色即是空であり、空即是非だと思ってますんで、
うん、
こう、順番もね、気をつけないと、
うん、
やっぱ後に来た方がなんかこう、そんな感じになっちゃうから、
うん、
そこで決定されたように気をつけた方がいいですね。
色即是空ってどういう意味でしたっけ？
色は、空であるってことですね。
うん。で、空即是色は？
空は色であるってことですね。
色って何ですか？
この、感じられるものすべてですね。
五感で感じられるものすべて。
五感を、さらにこう、認識ですね。認識されるものすべて。
うん。
うん。
は、
ね、
即、これ、空であると。
はい。
空って何ですか？
認識されないものです。
空即是色。
うん、同じです。
どういう意味ですか？
その認識されないものは、
うん、
完全にその認識されるものであるんですね。
うん。表面的に理解するのは結構しやすいですけど、
はい、
腑に落として理解するのは結構難しいですよね。
理解は不可能です。
うん。
体感があることはあり得るんだと思うんですけれども、
うん、
で、理解って何かって言ったら、やっぱりその言語っていう構造によってなされる、つまり分割によるものなんで、
うん、
で分割っていうのは式なんで、
うん、
で、式によって空を理解することは不可能なんですよね、つまり構造上、
うんうん、
で、ちゃんとなるべく書いてそうやって、空即是非やって、る場所っていうのは、そうですね。これはね、語り得ないです。正直ちょっと申し訳ないですけれども、
うん、
言葉は構造上分割しなきゃならないんで、
うん
うん、分割によって非分割を、
うん、
表すのは不可能。ちょっとすいませんが、これまでにしといてください。
そうですね。まあじゃあ第2回テーマとして、
はい、
決定論、
はい、
でしたけど、
はい、
なんか言いたいことあります？
なんかさっきなんか決めようとか言ってましたけれども、言いたいこと、
うん、言いたいこと、決定論について言いたいこと。
うん、
まあもうたくあん和尚のが全てですか。
そうですね。だから言いたいことは、
うん、
この放送内で言ってることは全て嘘であり、実際の人物団体とは一切関係ございませんという、
はい、
ことじゃ。
ことが言いたいってことですね。
そうですね。
はい。
わ、
はい、
かりました。
じゃあですね、ちょっと最後聞いてみたいんですけど、
はい、
この前、すごい、作業一緒にしてる人がいて、
はい、
で、その人が取引先か、あの、なんかにずっと電話してるんですよ。
はいはいはい。
15分とか20分ぐらい。うん、で、まあ、加藤ちゃんって言うんですけど、
はいはい、
加藤ちゃんずっと電話してて、
うん、
4人ぐらいで作業してたんですけど、
うん、
その時にあの、電話終わった時に、
はい、
その一言、
はい、
留守電かなって呟いたんですよ。
うん
うん、そしたら、
はい、
ドンってこう、笑いが、起きたんですよね。あの、まあ、留守電なわけないじゃん。ずっとあの電話してて、
はい、
そんな15分とかを留守電に入れるわけないじゃん。
うん、
で、2、3秒してからドンってこう、笑いが起きたんですけど。うん、
はいはいはい。
それはなんでですかね。
そんなわけないからです。
そんなわけないですよね。
そんなわけない
です、ね。で、これが面白くて、
うん、
あの、祇園精舎っていう、
はいはいはい、
あるじゃないですか。
はい、
で、あの、精の字が笑うっていう書いて、その、祇園花月でやっている、まあ、舞台があるんですよ、うん、笑いの。で、なんかそれ教えてもらったんですよ。で、これ面白いからって言われて、
うん、
で、天竺ネズミの川原さんと、野生爆弾のクッキーさんが、
はい
まあ
はい、
やってる会があって、はいで、その時に、うん、あの、子供の名前っていうテーマで話してる部分があって、
うん、
で、まあ、川原さんが、
はい、
あの、クッキーさんがね、あの、お前結婚してんのつって。
はい。
で、いや、結婚してないですね。つって、
うん。
で、あ、でもなんか相方が、子供がいますね。つって、
うん。
で、キラキラネームつけたんですよ。つって。
あ、
どんな名前って言われて、
うん、
衣、衣服の衣ですよね。
はいはい、
衣に、
うん
休む。休日の休って書いて、
はい、
ハンガーって
、うん
で。それも、
うん、
会場が2、3秒してから、
うん、
ドンってなったんですよ。
なるほど。
これはなんでですかね？
そんなわけないです。
で、その一瞬の間があるじゃないですか。
そうですね、
認識するまでに、
そう
ですね。そんなことないっていう認識するまでに、
はいはいはいそこですよね、ポイントはね。
そう、そうなんですよ。
うん、
で、その会場内見てみる、うん、あの、音声聞いてると、
うん、
その間が人それぞれ違うんですよ。
ああ、なるほど。
そう。
うん。
それがね、なんかすごい面白いなと思うんですよね。うん、
確かに。
だから、人それぞれ、
うん、
あの、何を本当として生きてるか、
はい、
何を嘘として生きてるかは違くて。
まあ、もちろんね。
で、まあよく、うん、あの、いや、これ冗談決まってるみたいなこと言っても、
うん、
冗談として受け止めない人もいるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、生きてる世界違うじゃないですか。
はい。
そういうのは、
はい、
あの、どうすればいいんですかね。
どうすればいいか。その人それぞれが、
うん、
あの、バラバラの世界観で生きてることをどうすればいいかですか。
うん。例えばその、衣に休むって書いて、
うんうん、
ハンガーだって、
はい
言うじゃないですか。
はい。
で、
うん、
いや、俺は子供の名前をハンガーだと思ってたよ。う
ん、はいはいはい。
思ったその話聞いて。
うん。
で、その後に、
うん、
なんだっけな、なめ、な、斜めに、滑らかって書いて、
うん、
リクライニングくん、みたいな話だったんだけど、そこに来ると分かるんですよ、みんな。
はいはい、はい。
ああ、冗談なんだなっていう。
はいはいはい。
でも一回目のハンガーは結構怪しいんですよ。
うん、うん、そうですね。
うん、
そうですね。
で、
うん、
その認知の差があって、
はい、
で、その認知の差があるっていうことがまずあって、
うん、
ただこ発信してる側としては、うん、その認知の差がある中でも発信するじゃないですか。
はいはいはい。
だけど受け止められる方が、
うん、
正義じゃないですか。
うん。
要はその、発信する側よりも、受け止める側がどう受け止める側かっていうのが、正義の時代なので、
うん
うん、そういうのどうすればいいのかなと思うんですけど、どうすればいいですかね。
俺、その、人の、その、笑いの感覚もそうですけど、
はい、
様々なその感覚に通底する理論として、耳掃除理論っていうのを持ってて、
はい、興味深いですね。
うん、耳掃除理論っていうのは、
はい、
あの耳掃除お好きですか？
好きですかね。うん、好き。
好き。
うん。
耳掃除。なんで好きかって言ったら、
はい、
気持ちいいからだと俺は思ってるんですけれども、どうですかね。
気持ち良さ、掃除みたいな感じですかね。 部屋が綺麗になると気持ちがいいみたいな。
あ、じゃあ、その、触覚としての気持ちよさ。
さは別にどうでもいいですかね。
あ、そうですか。
はい。
これはまた残念なことになりましたけど、俺その話をしたかったんで、触覚としての気持ちよさの話として聞いてもらっても構わない。
あ、わかりました。
構わないです
。すいません。
あ、すいません。合わせてもらってありがとうございます。はいはい、触覚として気持ちいいんですよ。その、擦ると、うん、単純にその、あれですよね。肩を守るって気持ちいいとか。
はい。
そういうのと同じで、非常に気持ちいいんですよ。
はい。
で、自分でやるよりも、人にやってもらった方が、うん、その、触覚としての気持ちよさ。すごいいいんですよね。
まあまあそうでしょうね。うん、いわゆるその粘膜だから、
はいはい、
およそ粘膜って全部気持ちいいですから、
ね。は
い
は
い、
なるほどね。はい、で、さらに、
はい、
手前やってもらうよりも、うん、奥の方をやってもらう方がより気持ちいいんですよね。
お
うん、
なるほど、
はい。ただ、
はい、
奥の方行きすぎると痛いん
ですよ。はい、痛いですよね。
うんうん、このギリギリのその気持ちいい場所っていうのは人それぞれ違うんですけれども。
そうですね。
うん。いずれにせよ、
うん、
手前だとあんま気持ちよくないし、
うん、
行き過ぎると痛いってなるっていうのが多分共通してると思うんですよね。
うんうん、
だからそのギリギリのところをつくセンスがある人は人を気持ちよくできる人だと思うんですよ。うん、
なるほど。それが耳掃除
理論。
理論。
うん。で、個々人に対してそれができる。
はい。
のと、全体に対してそれができるっていうことがあって、うん、さっきのその、
ハンガー
ですね。多分、その、まさに全体のギリギリのところをついたんだと思うんですよね。
なるほど。
で、最初ね、だから一瞬その、理解、そう、理解が届くか、届かないかのところなんですね、その場所っていうのは。だからその、で、うん、だからこそ、その理解、離れてれば離れてるほど、繋がった瞬間気持ちいいんですよね。
うん、なるほどね。
それがその全体に起こって、
うん
全体が笑いという気持ちよさを味わったと思うんですけれども、
うん、
で2回目はもう、そうですね、前例があるから、先ほどその繋がった面白さを味わえないんだと思うんですけれども、うんうん、とにかくその、で、これがその、行き過ぎると、
うん
ハンガーっていうのは、つまりその衣と休むっていう、
はい
ところに繋がる情報を与えてて、それであの、あえて、カタカナにしてハンガーってそういうことによって繋げて面白いわけですけど、うん、これがだからその全く関係ない言葉で、ダストシュートっていう話だったら繋がらないで、ポンポンポンってハテナが噛んで、みんな気持ちよくなれないと思うん
ですよ。そうですね。
うん。全体のそのギリギリのところを掴める人っていうのはすごいなって思ったんで。
うん、じゃあ、やっぱ発信側が、
うん、
自己検算して、
うん
ギリギリのところはどこかなっていうのを、まあ、ずっと探していって、うん
はい
受け取り側は今まで通りでいいってことですかね。
それがいいんじゃないですかね。
う
ん、
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、どうも。
どうもありがとうございました。
はい、自己検査します、はい。ありがとうございました。
はい、はい、どうも。